マイクチェック、マイチェック、マイクチェックは、マイチェック、ワンツー、ワンツー。どうですかね。こっちだけの声だと、全然、わかんないんで。ちょっとボリューム調整しますわ。喋っといてください。
はいはい。いや、喋れって言われても、ちょっと俺、ラジオの DJ じゃないから無理です。
そうっすか。多分これ取れてるわ。後で確認しなきゃ、なんとも言えませんね、これに関しては。
いや、最近、うちにも言ってないから、最近のパチンコ事情も話せないって。
パチンコ事情話せない。
知ってないんで。
ナノハのパチスロが出る。
俺、スロットやらないんで。
そっか。もう僕もスロットはやらないですよね。
ナノハのスロット、今出すかっていう感じでしたね。
今更ね。
なんかほら、ちょいちょい噂出るじゃないですか、ナノハのスロットって。スロットないパチ。このタイミングと思って見てます。
まあ最近ちょっとアニメも始ま、やってたから。
やって、明らかにあれでしょ、ファン権力でアニメ作ったでしょ。
まあ、確かにね。
で、職場にいるパチンコ嫌いの、ナノハ好きは、そんなことはないって言うけど、じゃあパチスロにしねえだろって。
まあまあまあ、ガロのアニメとかもそんな感じですもんね。
ガロはもう正直に、2期から全部パチンコです、あれはね。
でしょうね。
だって、スポンサー絶対ランティスと参戦なんですから、あそこは。ガロだって、テレビシリーズ見てないからかですけど、だってガロのテレビシリーズの CM ってランティスと、完成しかないですもん。
らしいですね。
ジャムプロジェクトの CM してるか、参戦の CM やってるか、どっちかですね。
まあ、そうですね。
なのかは、まあ、仕様次第じゃないですか、結局は。窓マギも結局今、仕様がいいからっつって評判いいらしいですからね。窓マギだって、稼働だいぶ経って、まだ中古いって、価格30万くらいしてますから。
そうなんですか。ナノハの何がいいんすか。
何ですか。
そこまでなんか人気なんですか。ナノハ完売って聞くだけ聞くんですけど。
ナノハ一応、まあ、今のシリーズ以外は全部見ましたよ。映画も映画館で見ましたし。
面白いんですか。
普通の魔法少女でいいんじゃないですか。まあ世間では今、ラブライブの前売り券がなんか販売して、行列ができただかなんだかっていうのは。
言ってましたね。
まあ俺もね、まあ結局ナノハの前売り券買いに行きましたけどね。クソ雨が降ってる中。昔。
前売り券ね、なんか得点あったんですか？
だからまあ、サイン入りってやつですよ。コピーしたやつですけど。
サインかね。それもなんすか、並んでたんすか。
いや、それは普通に買えたんで。これは、お家の場合は、並んでもでも別に買わなかったですね。ただ、雨と風が大変なことになって、行くまでが死ぬかと思ってくらい。
そういうエピソードはね。
前が見えねえって。
ああ。
雨で前が見えないって
。前、雨がね。強かったんですか、そんなに。
そうですね、もう、明らかに数メーター先が見えないって状況を80キロで突っ飛ばした。
80キロ、やばい。
見えない、前が見えないって言いながら俺が見て。
だー、よく生きてた。生きてますね、
半分死は覚悟しました。嫌だな、ナノハ、前より買いに行くのに死ぬとか嫌だな、と思う。
ナノハ、死因なのはちょっとやばいですね。
あの葉のスロットに興味がないし、なんか、そういう台は、なんか結局すぐ消えるっていうイメージがあるんで。
まあね。面白くないとは思いますよ。
パチンコで言えば、そろそろトランスフォーマーが出るんじゃない。
トランスフォーマー、
ねえ、なんで今までなかったんだってね、逆にね。あんな、焼くものがいっぱいありそうなやつ。
まあ、許可が下りなかったか、単純にメーカーが目をつけなかったか、どっちかじゃないですか。
ああ、なるほどね。
実質トランスフォーマーが去年30周年だから、いい機会だと思ったんじゃないです
か。ああ、確かに。
で、出玉2400発でしたっけ？
今流行りですね。
今流行りの2400発。
2400発。なあ。
メーカーも人口増やしたいなら出玉下げて、当たりやすくしちゃえばいいのに。
うん、それは思いますね。当たんねえもん、なんかもう。そうもうちに行こうかな思ったけど、もうなんか心折れてますからね。最近当たってなくて。
で今のその、2400発台打つぐらいだったら、本当に、金色になり打ってる方が、まともですね。だって、ゼロのね、外伝台のゼロだって、結局は、2400発だけど、ガロより仕様が落ちてますから。さらにさえガロ続かね続かねって言われてんのに。別に昔みたいにもうマックスでも、ね、2000発が出れていい方とかに戻しちゃえばいい気がしますけど。
まあね。
ねえ、ウルトラマン撃っては大悟の声がうぜいし。
ねえ、
次ゆら太陽出てくんじゃねえよって話でし。
そうね、次、あれもまたね、何今更あの3人揃えてんのっていうね。
単純に出てくれる人でしょ。
出てくれるから。まあ確かに V6 は無理だな。
V6 は無理でしょうね、100%。
うん。
って考えたらもうね、大悟と鶴野と杉浦太陽に頼むしかないんじゃなかった
まあ大悟はまあ、ごく最近か。そう考えると。
大悟ごく最近っていうか、映画ですからね、あれ確か。
うん。
だからテレビシリーズじゃないですからね、
全然大悟に。知らないですからね。
ゼロは確か映画ですね、ウルトラマン。
うん。で、一番信頼度が高いっていうね。
いや、そうでも
ない。そうでもないな。
まあ、言っちゃえば、あの、鬼武者のメーカーなんで、結局何が来ようが当たんねえもんは当たんじゃない。
ああ、まあ確かに。
だって俺、初打ちで当たったの 15% ぐらいしかないやつ当たってました。
おお。
しかも、ゼロ、ウルトラマンのくせにウルトラマンに変身したら喋る上に、確か変身したら声ミアの魔物ですから。
ああ、そうか。え、パチンコも？
確かパチンコもそうです。
魔物か。
結局、ダイモのいる意味ってあるのかなってことだよ。初めからミアの魔物がやってりゃいいんじゃないの？
ああ、それは食いつきいいかもしれないですけどね。あ、でも第5ファンっていいのかな？
いや、てか、パチンコの以前に作る段階で声変えるぐらいなら、初めからミアの魔物がやっていれば早いんじゃねえか。
うん。
これ好きでしょ、そっちの方が。
ねえ、まあまあ。どうなんかな、僕らが思ってるよりもオタク、ねえ、にまだ世間がね。
まだ、だって、こうじゃないけど、声優だって言い方変えれば俳優ですから、
ね。そうですね。
役者ですから
ね。ね、戸田恵子とか、もう如実にね。
まあ確かに。
ああいう、なんだろう、あの時代の人たちは、役者と声優をね、そんな。
まあね、大塚明夫も声優にはなるなって言ってますから
ね。言ってましたね。本出してましたね。
出してね。でもあれ結構当たってると思ってますけどね、俺。
まあまあ、養成所行く人とかはバカだと思いますよね。
劇団の養成所とか、まだ、その、事務所の養成所ならワンチャンあるんじゃないかな
って。なあ、それはまあまあまあ。
ただ、まあ、まあ、中村雄一とかが出てるから、一概にはですけど、弱に行って行けるかって言われたら微妙ですけど。いや、まあ、大塚家が言うように、まあ、結局、骨の世界だろうなっていうしか見てない。で、考えてみると、ニコ生にいる声優志望の生主とか面白く見えてくるな。
でもそこからね、まあ、名前変えて売れた人も中にはいるんでしょうけどね。
あ、あなたたちがなんだっけ、サルベージしてた人
じゃん。僕がちょっとび、あれはすごい夢叶えた、夢叶えただなって思いました、ね。
夢叶えたけど、でも、一握りでしょ。
うん、ほんと、だからそういう、なんだろう、シンデレラストーリーって素敵やんって思うんですけど、なかなか事務所は公表しないよねって。
しづらいでしょうね。
うん。
なんかあの、ね、言いづらいだろうね。今、タラヤさん今ネットの生配信がどうって世間で言われてる時代に。
ねえ、ノエルちゃんどうなんすか？
ま、あれは総合的に全員的にバカだった話でしょ。やってる人間と支援してる人間両方バカだったって話でしょ。
まあまあまあまあ。登場人物みんなバカっていうね。
みんなバカで、なんかほら、結局何にもしてないけど捕まったって批判されてるけど、うん、まあ言っちゃえば見せしめじゃんっていう感じでしか見てない。ネットの生配信の出が火が、ちゃんと線引きが問われてない中で、まあ、警察としては、制裁を取らなきゃいけないから、見せしめとして捕まえたっていう、いい例じゃない。
まあ、そうですよね。なんていうか、もうちょっとね、ドローンを飛ばしていいとこ悪いとこの規制をね、ちゃんとね。
結局、ドローンっていうものが出始めだから、見せしめとしても捕まえたっていう感じにしか見えないです、ね。
ああ。なんか、伊集院さんが、ラジオで言ってたのは、
はい。
なんか、そのドローンの、飛ばしちゃいけない区域みたいなところに、ちゃんとした結界みたいな、いわゆるね、やつを張ることができるみたいなね。だから、それ以上先にはドローンが進めませんよ、みたいなのを、規制することは可能らしいんですよね。その会社によって。ドローン作ってる会社によって。
ただ、それやると結局、企業側としてはコストが高くなるから、売れないんです、
う
ん、
まあまあ、そうですよね。
そうすると、ただ飛ばすだけのドローンの方が売れるんですよ。
もう日本。
だから、ね、日本じゃ無理。
日本じゃもう、移住するしかないわな、ドローン。ドローン飛ばしたきゃ。
だから、ドローンを飛ばしていい場所、飛ばしちゃいけない時っていうのも、まだ行政がちゃんと、うん、その、定めてないから。
ああ。
多分、後々はもう規制は絶対できるんです。なんか免許制にするとかも言われてるぐらいですから。
あ、ドローンに免許。
はい、
まあまあ、ラジコンヘリと何が違うのかって話ですけどね。
だからそこの線引きも曖昧だし、じゃあ、今回のなんかお祭りの時に飛ばしちゃいけないとか、ここだと飛ばしちゃいけないっていう線引きは日本じゃまだできてないから。まあ、かといってね、ちょっと前にあったの、首相官邸に飛ばすっていうのは肌からダメだと思うんですけど。
あれは、ねえ、首相官邸で何したかったんだっていうね。目立ちたかったんですか。
まあ、飛ばした人の俺ブログ見つけましたけど、いい感じに電波でしたよ。
ああ、電波組でしたか。
電波組インクでしたよ。
電電パッションでしたか。いやー。
マイナスからのスタート舐めんなって思ったん
ですよ。WWD だ。おー、なるほどね。
だから、そこの線引きができてない状態でああいうことが起きたから、プラスに ネット生配信っていう、また新しいジャンルに対しての、まあ、威圧じゃないですけど、うん、じゃないですか、あれは完全に。
ああね。そっか。
なんかこんななんかちょっとなんか、政治批判みたいなこと言ってますけど。
いや、いい、取れ高的にはいいんじゃないですか、これ。録音、ねえ。
マプランさんのやつ見ましたけど、その浜ま祭りで飛ばしていいか悪いかっていうものも決まってないし、
そもそも
祭りっていう祭りとかイベントごとで人がたくさん来る状況で飛ばしていいかっていう、
いやもうそういうところで飛ばすやつは完全にもうなんか目立ちたがりじゃないですか。
完全に目立ちたがり。ていうかね、ネットの配信やってるやつってもう目立ちたがりじゃないです
か。あ、俺か。
いやだから、ここの界隈って声が多いじゃないですか。
声が多いですね。
声が、でも結局ネットの配信で顔出してるじゃないですか。
あー、そこね。そう。あー、顔出しまでは絶対できないわ、もう。
で、マスクつけてさ。
あー。
顔出すならマスクつけんじゃねえよと思うけど。
ねえ、なんだろう、まあまあまあ、なんか、ね、顔、完全に出しちゃったら、あれなんでしょうね。社会的制裁がね。
まあね、ニコニコ超会議で、アリの課長がニコ生のゲーム配信の人に、とんでもない一撃をかまそうとしてましたけど。
何をですか？
だから、9月中に Wii U でマリオのステージを自分で作れるっていうゲームが出るんですよ。
はぁ、あ。
メーカーっていう Wii U で、
ついで
それをマリのアイの課長が自分で作ったステージをその人気実況者に挑戦させるみたいなイベントをやったんですよ。
うん、
そしたらその実況者の一人がまあマスク二人ともマスクつけてるんですけど二人出て、
うん、
でこれできたら課長が褒めてもらえますかって言ったら、うん、いいよ、ただしできなかったらマスク剥がすよって言ったら、じゃあいいですって言う。
ああ、リノさんすげえな。
やっぱでも芸人さんだから違うなと思って。
やっぱさすが。
さすがアリの課長って書いてあったから、ね。
うん。すげえな。まあ、ねえ。アリノさん。
だから、まあね。とりあえずとりあえず、アキラさんもとりあえずじゃあ、ドローン飛ばしましょうよ。
そこ？配信とかじゃなくて？
稲妻でドローンを飛ばしたらどうなるか。
稲フェス中止になったらまずいでしょ。
いろんな意味であなたのツイッターが盛り上がりますよ。
盛り上がっちゃいますね。お、これドローン飛ばしたら楽屋飛んでってるんじゃねえのって。なっちゃいますかね。琵琶湖から。
ステージの裏側行けますかねって。
ねえ、琵琶湖に浮かんでるドローンが、ドローンこれ何ってカメラついてないよみたいな。できちゃいますよ、これ。やばいな、これ。
だから結局そこのことが今、曖昧っていうのが、
うん、
それがどうなるかでしょうね。
ああ、まあまあ、ねえ、草津の烏丸半島芝生広場としてはドローン別にねいいとしても、稲妻ロックフェスでね、そんないろんなね、そりゃだね、キュウソネコカミとかね。いきなりそこかよ。
あのももクロ取りに行くとかっていう、
取ったりね。
まあ稲妻の場合はアーティストの権利があるからまた微妙ですけど
ねえ、
だからまあそういうお祭りごとの時にその上をドローンで飛ばしていいかっていうことはまた微妙な今時期ですから。
うん、
だからまあ、ノエルって人はいい意味でさらし上げにあっただけってしか思ってないですけど。
ノエルね。なんでそんな。
結局ね、うん、なんか、要はお金援助してた人がいましたよっていうオチですからね。
なぁ。ねえ、15歳の少年に援助するってどういう気持ちなんですか？
いや、それは高校生に援助してるおっさんと変わんないと思う。
ねえ、ノエル君にそんな魅力があったんですかね。
だからそこを別の活用すれば彼は多分体制できるんじゃないの？
そう、そういう信者をね。
うん。
なんか。
言っちゃえば宗教と一緒ですから、あんなのは。
まあまあ、そうですよ。
アーティストは宗教みたいなものだっていう人もいますから。
うん。だから いくら見つけるかがそこのね。
だから、彼が、まあ、15で、まあ、顔が売れちゃったからっていう問題があるけど、じゃあ、彼が力を別のところで使えるよって、それが、活用できるんだったら、まともになるんじゃないですか。
本当ですね、これは。
ただまあ警察としては、ああいう公的祭りの時に、ああいうものが飛んでたからっていうのもあったから捕まえたっていう。なんかほら、ドローンが手に入ったからっていろんなとこ飛ばしてたけど、じゃあそういう国が管理してるものとかのところで、そういうものを飛ばしていいかっていうのもまだ決まってないんですか？
はぁね。
言っちゃえば、まあ、ねえ、カメラくっついてるからプライバシーの問題も出てきますから
ね。そうですね。便利ではあるんですけど。
便利ではあるけど、じゃあ、活用するのは、 それを活用するっていうことに対して、法がまだ間に合ってないんで。
そうですね。でも何でもかんでも規制しちゃうと、ね、それこそ、身動き取れないですからね。便利なのにっていうね。
便利だけど、まあそれはありますけど、でも、国としては一定量の規制を設けないと、国民に経済が立たないです。顔が立たないですから。
そうですね。そこら辺もあるんですよね。
じゃあ、だって、じゃあネットがどうこうって言われるけど、じゃあネットを規制するにもしようがないからね。
ないですからね。まあ、表現の自由って言っちゃったら、ね。
いや、てか、手っ取り早く終わるはネットを免許制にすりゃいいんじゃね
えの。まあ、そりゃそうですよね。
ただ、俺なんでしないかっていうのは大体予想がつきますけど。
なんすか？
それを言ってる層が免許取れないから。
ああ。
だから、まあ、また話変わりますけど、LINE を通じてそういう子供が性的犯罪に巻き込まれるのは、うん、なんか、ネットが悪いっていう言い方されるけど、じゃあネットを免許制にして子供がアクセスできるようにしちゃえばいいじゃん。なんでそれをしないかって言ったら、それを言ってる親側の層が多分免許取れないもん、絶対に。多分子供が取っちゃうんですよ、そうすると。
ああ、でももうその、免許の定義っていうのはわかんないですけどね。その、ネットリテラシーとかのなんかその、講習？
はい。
講習みたいなのを受けたらね。受けて、一応のノウハウというか、ネチテットみたいなのね。
だってそんなもん今ないじゃないですか。
そういうのを受ける制度がね、できたら、それはそれで。
だから結局その層も結局、ネットを自分たちが多分ちゃんと分かってないから他のものを批判するしかない。
そうなん
ですよ。なんか、まとめに上がってましたけど、日本は売春大国だとか言ってバカな、また学者がいましたらしいですけど。
いたんですよ。なーにーですね。
そう。ね。その、ちょっと前にニュースになったんだけど、女の子が折り鶴打ってるところをただ眺めてるだけの。
はいはいはいはいはい。それ、伊集院さんも言ってました。
あれに対して、まあ、よく、俺、本当に思ったよく考えたなって思いました。
あの、折り鶴折って、女の子が折り鶴を折ってるのを、ただ、眺めてるお客さんがいるんですよね。それで、折り鶴に女の子は集中してるから、もう、股が開いて、パンツが見えてようが、別に折り鶴折ってんだから、いいじゃないですか。
まあ、一応確かに法的にアウトなんですよ。
うん、完全にアウトですけど、ただ、だからその、伊集院さんが言ってたのは、一応その、なんだろう、法律を、俺は何は金融道を読んでるから法律は大丈夫みたいな、そういう、バカを丸め込めばいいだけであって、だから、言ってしまえばね、その、お店を作って、なんかこう、これは OK なんだって、困らせる。ね、本当はダメだけど、そういう風にして、なんだろう。どう言ってたっけな。で、わかる？言いたいこと。
うん。
なんか、よく考えたらダメなんだけど、その、お客さんとか、も、含めて、騙せたら、それでビジネスが成り立っちゃってっていうね。そういう話なんですよね。
でも、あれ、考え方によっては健全ですよ。
でも、なぜ折り鶴になったっていうね。
プロも作られてても楽しいです。
だから、その伊集院さんが言ってたのが、別に女、JK が、JK なんですよねっていう。
はい。
JK が折り鶴を折ってるっていう、あのシチュエーションが意味不明っていうか、その、
なんなら興奮、なんならいいの？
だったらもう、英検とかを受けるみたいだね。
あ、勉強してるって。
そうそう、勉強してたら、その、だから女の子も、なんか、結局は身につくじゃないですか。っていう。いや、
秋山さん、 勉強するようなやつはあんなとこで働かないです
よ。それはまあそうなんですよね。まあ手っ取り早いのかもしんないですよね。あの、折り鶴を折るってのがバカでもできるから。
あの、バカでもできる。
バカでもできるから、もう、そのね、いわゆる、まあ、女の子も含めて、みんなバカを騙せばいいんだからね、この職業は。そうね。だから、結局話
してた。あれに関しても思ってる、俺が思ってるのは、なんか子供を守るっていうけど、全員が全員騙されてあそこに行ってるわけじゃないじゃない。花から分かっていってるやつがいるのに、なんでそのやつ助けなきゃいけないんだよ。
まあね。でもその折った折り鶴は、どこに行くのっていうね。
被災地に送るとかじゃないですか。
被災地にあんなの送られても、しょうがない。もらった方の反応も困るわ。
なんですよ。やっぱ JK が折ったやつだって。
やっべ、JK 折ったやつだって、なるんすか。
でも根本的にみんなね、知らないことが多すぎるのは、JK がそもそも隠語だっていうこと。
そうですよね。あと、リアルな JK じゃないでしょ。う
ん。あの、なんかのニュース番組に来たら、その JK っていうのがそもそもなんか女子高生を商品化してるっていうけど、そもそもその名目で作られた言葉だよ。
なるほど。
ネット創世記の頃にエロサイトに女子高生が載せられないから JK って言葉ができただけだよ。
そうね。
いやでもなんかそのうち出るんじゃないですか、女子高生が勉強してる部屋みたいな。
いや、切るでしょう。
あんじゃないか。
もはやね。
なんかほら、映画でビリギャルとかやってるぐらいだったら。
あー、ビリギャルに便乗して。
そうそうそう。
村さんが。
彼女たちは、そのクラスで、その、クラスで平均、あ、学力が最下位だけど、英検を一級を目指してるために勉強してる子たちですっていうみたいな。
ビリギャルリフレみたいな。
そうそうそう。多分ビリギャルリフレで働いてる人、実はビリギャルだと思いますけど。
もうリフレまで行っちゃったら、完全にアウトですよね。
イモリンが折ったら奥行くかもしれないし、それを被災地に送ったら別に喜ばれるかもしれないですけど。
村さん、今書き込んでますけど、ま、イモリンがね。
やった、イモリンが折った折り鶴だっつって。
やったーって、ね、オークションかけてね、被災地送ればいいんでしょう、お金を。なんか、その、思うんですけど、普通に募金するのがバカらしいですよね、チャリティーオークションとか、なっちゃったら。って思っちゃうんですよね。あれもう、この話今更するのもあれですよね。311の時から思ってたんですよ、
まあ。結構問題になりましたからね、最近。
ねえ。普通に、だからそのお金をね、被災地に送るのと。
送るっていうか、使えばいいんですよね、あっちに行って本当は。
まあそうなんですよね。
それか、もう、開き直って、昭和の時代にあった赤線を復活させる。
赤線？被
災地に赤線を復活させる方は人来ると思いますよ。
赤線って何だっけ？
あの、国が公認した、まあ、今で言う風俗で。
あー、そういうことね。
風俗、まあ、今で言う株、風俗地帯みたいな感じの赤線って昔、そこは一応 OK だったんで、国的に。それを被災地に作りゃ儲かんじゃねえかな。
ああね。それは大問題ですよね。
絶対大問題ですよ。
性欲のために福島へ、みたいな。
でも、要は、なんかほら、良くないですよ、ほら、大問題になりますけど、ほら、なんか、震災で仕事がなくなっちゃった人とか。
ああね。
いや、それをその人を赤線で働かせていいか別ですけど。
だからって身売りをしていいかってならない。
身売りをしていいかどうかは別なしですけど、いや、手堅く仕事が見つかるかだったら多分見つかると思いますよ。
まあまあまあ、そこに需要はありますからね。
で、ほら、各国の VIP をそこに招待すれば、いろんな意味で喜ぶと思います。
うわぁ、でもなんか裏でやってそう、もうすでに。各国の VIP をもてなすなんか専用の女の子
北朝鮮で喜び組みたい。
いやー、もうなんか日本にもあるのかな、そういう。あ、まあ、考えたくないな。
言ってる場合ですよ、歌舞伎町じゃないですか。
まあ、そうですよね。では、まあ、風俗で、まあ、思い出したんですよね。足立由美の花酔い道中ってあったじゃないですか。
映画でしたっけ？
映画で。まだブルーレイ発売されてないのかな？もうすぐ発売みたいな。確か今月発売されるんですけど。あれは、いわゆる吉原が炎上して、で、他のところに、吉原立て直す間、他のところに、女郎たちを、住まわせて、そこで、風俗を営むみたいな話なんですよ。
はい。
だから、その吉原炎上があったっていう話なんですけど、吉原の炎上って実は3年に1回とかそういうペースで頻繁に行われてるらしいですよ。
え、オリンピック風俗で燃えてる
そうなんですよ。吉原炎上って別に珍しいことじゃないっていうね。
あ、今年も？今年も燃えるんだ、みたいな。
そうそう。だからそれが誰かが放火したか、もしくは、だ放火することで経済を回してたのか、火つけて、わざと火つけて、吉原から移動させることで、出張みたいな感じでね。
出張ヘルス的
に。出張ヘルスを女の子にさせることで、それでも儲けてたのかなっていう。まあ、いろんな説があるっていうね。
いう。出張ヘルスって国がやればいいんじゃないですか、もう。
うん。
開き直ってね。
ええ
ー。いや、ほら、まあね。まあ、絶対そう、いろんな国から文句言われるだろうけど。
まあまあまあ、完全に日本終わったって話ですよ。
日本始まってるよ、もう。
あいつら別のとこ行っちゃってる。
別の時間行ったよ、あいつら。
ねえ。なんかね。なんだろう、こんな話したかったのかな、俺。
え、赤線を復活させるって話じゃない。
あ、だいぶ脱線したな。もう JK 作業所からね。
あ、滋賀に JK 作業所ない。
おい、知らねえ。あるかな？怖いな、JK ビジネスが滋賀にも来てたのか。まさかの。
でも、昔、稲妻泊まった時の、泊まった宿の目の前にあった店はなんか、なんだかハイスクールっていう、なんか女の子がみんな学生服で接客しますみたいな店でした。
あるんだね。
マジ、行っちゃおうかなって一瞬思ったけど。
まあまあちょっと興味はありますよね。男たるものそういうところには興味がね。
わかんないけど、なんか滋賀県も稲妻ってライドは稲妻フェアとかやってるかもしれない。
あー、稲妻フェアね。
女の子はみんなホットリミットの PV の格好してますね。
やっべ。今時そんな TM レボリューションそういうにイメージなんだみんなまだ。いまだにみんなまだそんなイメージ。
一般的に風を浴びる人じゃない。
まあ、風使いですよね。
風使い。だってあれストームパフォーマーでしょ。
言ってた。なんか。ね、サマーブリザードでしたっけ？
サマーブリザードで撮影してる。
あー、そうだよ。10買いました？
買いましたよ。2枚買いました
よ。え？ DVD 付き2つ？
はい。
あー、両方 DVD 見たんですか？
見まして
そう。
で、去年行ったくせに稲妻の映像見るって。
あー、え？バサラの衣装で何？ホットリミットあんの？
バサラの次、バサラ4スメラギか。あれの初回特典で徳川家康がホットリミットの格好をするっていうプラクトコードがついてるんです
よ。え、もうキャラクター全員がそういう格好させられればいいじゃないですか。
いや、TMR 以外にもあれ、新日だか前日ともコラボした衣装も出るんですよ。
へぇ。
その中で一発目の発表がバサラ4で、ホットリミットの格好をした家康っていう。
まさかの家康。ねえ、なるほど。で、まあまあ、手の話に戻りましょうか。はい、聞きました？
だから聞きました。
それはまあそうなんですけど、え、良かったっすか個人的に。
まあ、なんか前回のクラウドナイト似てるような感じです。
まあまあ似たような感じだなとは思いましたね。で、その、自分としては、TM レボリューションはまあそのスタイルを一貫してああいう感じにしてるんだなとは思うんですけど、
うん、
今の自分がそれに、それをちゃんと聞くことができなくなってんだなとは思いました。
ただ、掃除でシングルを入れすぎてるってとこあります。
ああ、もう本当にね、ベスト版レベルですよね。毎回出すたびにベスト版じゃねえかみたいなね。カップリングまで、ねえ。
そうっす。カップリングまで入れなくてよかったんじゃないかなって。
でも、カップリングもタイアップなんだよなっていう。その、なんだろう。カップリングなしで、ね、昔のインボークの時代のような。カップリングはカップリングで聞きたいっていう、あの感じが、今ないんだよね、西川ちゃんに。
だから TMR、アルバムツアーでアルバムをうん、アルバムをアレンジするのやめててほしいんだけど。
もうアレンジしてるのってね。
え、だって、結局、先週静岡公演行ってきたんですけど、
おう
厳密に言えば静岡公演のアルバムリリースツアー一発目なんです。
まあ、それまではだって延期しちゃってますもんね。アルバムが。
だから、西川じゃ MC でみんなアルバムを聴いてると思うけど、一旦忘れてって言い始めました。
どうして？
え、アレンジしてるかな
別物なの？
いや、結構別物でして。
え、何をしたいの？西川ちゃん。
え、この曲何？サマーブリザードかみたいな。
一旦忘れてなんてことを言ってたの？まあ、サマ
一旦忘れて、真っさらな心で聞いて。
もう会場が笑っちゃうじゃないですか、そんな。
初めての気持ちで聞いて。
そんなスタンスなんだ。全国47都道府県回るっていうね。
もちろんね、アキラさん滋賀県の方には。
いや、いつだっけっていうね。平日だっけ。
いや、でも TF って基本、土日じゃない？
土日でしたっけね。全然もうツアースケジュール把握してないんで。
俺も静岡と東京しか行かないんで。
なんかな。そう、ね。
いや、もちろんあれですよ、アキラさんはライムスターのフェスは行ったってことですよ。
人間交差点？
はい。
行ってないですよ。
え？
まあまあ、ギドラとスチャダラパーとライムスターってのは。
スチャダラパーいないじゃないですか。
え？
スチャダラパー一人。してないっすよ。
ああ、一人 DJ がね。DJ しんこさんがね。
で、なんで、人間交差点にファンキー加藤が出なかったの？
もう完全に叩かれるでしょ。完全にもうアンダーグラウンドの中の。
え、ヒルクライムがなんで出なかったのかなって。
ヒルクライム、みんな嫌いでしょ。ああいう界隈は言わないだけでね。
え、なんでクレバ出なかったの？
クレバはなんで出なかったんだろう。ねえ、キックザ、それこそキックザカンクル
ーで、
なんだろう、公開処刑されたくなかったのかな。
いや、キスキドラ別に別の人たちじゃないですか。
まあそうですけどね。
そんなキングキドラでデビューアルバムリマスターしたの出したんですよ。
リマスター出しましたね。いや、ちょっと買わないと思います。
空からの力。
ね、20周年エディションっていうね。
でも、そんな、ね、KW さん今、ナベプロでしょ？
ナベプロですね。もう、KW さんの Facebook フォローしてるんですけど、
うん。
歌丸さんとスチャダラ坊主さんとのスリーショットの写真があって、うわーって思った。KW と。
なんかね、KW さん曰く徐々にタレントになっていこうかなとか言ってましたから。
うん。
この前、町会議出てたんで。
なんかね、 そうそうそう、それでちょっと思い出したんですけど、ジブラさんがユーストリームで生放送やってるんですよね。
うん、
なんか番組をなんか2週に1回か1ヶ月に1回かぐらいでやってて、そこにあのKWさんが前出てて、あのジブラさんが鍋プロ問題どうしようかと思いましたよとか言って、いやもう今日内緒で来てるからっていう言って、あのサングラスを外さないっていうねサングラスに帽子でもう完全に
ギドラ的に鍋プロに行くのはまずかったのか
な。なんなんですかね。でもちゃんとギドラで活動できてるからいいんじゃないですかって。
だからそのうちお昼の番組とかのコメンテーターになってるんです
よね、KWさんが。まあまあありそうですよね。
デーモン小暮 KW 社員みたいな。
ああ、そのポジションね。もう全然なんか特ダネとか出ても違和感は個人的にはないですよね。ただ世間がどう思うかですけどね。
だからヒップホップをやってる人を世間がどう見るかでしょうし。
うん、未だになんかこうフリースタイルでラップやってくださいよみたいなことなっちゃいますからね。
超会議で言ってましたけど、フリースタイルできないって言ってましたからね。
ああ、もう、そうらしいですね。
できないっていうか、なんだっけ、あの人たち的にはなんか、俺らの世代が韻を踏むっていうのを作ったから、
うん、
その先の世代がフリースタイルっていうものをやり始めたから。
そうなんですよ。クレバとかあたりですよ、あれね。
だからね、歌丸もやらないって言ったから。
そう、歌丸さんもやらないですよ。でも、ジブラは、なんか、できちゃってるんですよね、意外と。意外とそこに馴染めてるっていうか、だからその若手を応援してるっていうのもあるんでしょうね。ジブラさんはそれができちゃってるっていう。一応スカイハイとジブラのフリースタイルの音源とかなんか YouTube にあったな。
だからあれ、ジブラさんはヒップホップのフリースタイルとかやってってあれでしょ、 KW は鍋プロのタレントとしてやってくんですよ
ジブラさんはジブラさんでね。
だそのうちあれでしょ、あの、うちくるとかが、ヒデちゃんからケイダブさんになってるんでしょ。
え、そこのポジション、
うちくる、行く行くっつって。
うちくるって、全然なんかテンションが違いそうなんですよ。
中川翔子、ケイダブ社員。
なんだろうな、ケイダブさんがもてなすのか。だったらビビる大きでいいじゃねえかってなっちゃいますよね。まあ
違う
と思いますけどね。でもそういえばジブラさんといえば深い話出てたらしいですね。なんか
どういうこと？
いや、深い話でジブラさんが出てて、なんかそれにまつわる話かなんかはあったっていうね。で、なんだろうな、その後のユーストで、どうも、ヒデちゃんでーすって言って、本名でね、から、開口一番その話してて。
ジブラじゃない？
ジブラは、ジブラじゃない？シマウマじゃないです。なんとかヒデっていう名前なんですよね。まあまあまあ。
歌丸はあの、なんか、超会議で、歌丸そもそもあの、生配信をよく分かってないって言ってました
よ。え、あの歌丸さん？まさかあの？
あ、俺見てるブロマガの人のところに、飛び入りで入ったんですよ、ゲストで、KWさんが。
うん。
で、見てる俺なんか、KWが来たみたいな。で、見てたらなんか、コメントで、歌丸さんは来ないって言ったら、あいつ、ニコニコ動画をよく分かってないから、多分来ない。
ああ。
あいつは、うだわるはなんだっけ、AM のラジオで、なんとかなってるから問題ないよ。
まあまあ、確かに。そんなね、ニコ生出るほどのもんでもないっていうね。なんかね、その、ああ、そうか。あ、ちょっとまたなんか話戻るんだけど、ジブラさんのユーストで、イン大喜利っていうのをやってて。
インゴで大喜利するって
話？違う、インゴじゃない方です。インを踏む方です。ラッパーなんで。だからその、例えば、FFB のそのハムみたいな、ね、 ケツの紐って、普段の紐ってあるじゃないですか、その。
はい、
あれを、あの、その〇〇みたいな〇〇〇って、それしてるのか普段の紐で、あの、なんか陰を踏んで、なんか、返してくださいみたいなのがあって、出てたのがダース・レイダーと、ケイダウ・シャインと、あ、誰だっけ、なんか出てて、ウジが出てた。
ああ。
そこら辺が出てて、なんかみんなで、そこの〇〇を埋めるっていうやつやってたんですけど。
平成維新してたんです。
平成維新を、同時ていないのにねっていう。
あ、そうだ。
うん。
鍛え抜かれた演出の名人じゃん。
鍛え抜かれた演出の名人。そのヤバさまるで服部半蔵がいなかったんです。もう今や ABC じゃないっていうね。あの、まあまあそれでなんか、ダースレーダーが言ってたかな、その、その佐々木史郎で普段の紐って、陰踏んでて、その、グラサンしてるのか普段の紐みたいなね。そのでかい、グラサンしてるのか普段の紐みたいな、佐々木史郎と踏んでて、ダースレーダーさんが。で、そこで佐々木史郎、普段の紐グラサンしてるのか問題みたいなトークが始まって、え、いつもしてんのって。で、ジブラさんがこの前歌丸さんと対談してた時は、もうなんか、すでにサングラス姿でスタンバってたっていうね。いう話をしてて。でも、
歌丸さんってあれ体の一部じゃないです
か。サングラスがね。
サングラスが。
で、映画してる時もサングラスなのっていう話をみんながしてて。で、KW さんが、そこで、あの、関係者として言ってたわけですよ。言ってたのが、いや、普段の日はあの人メガネです。メガネをすることで逆に変装してます。
正直にサングラスかけられると、サンプラザの中のクルトがたまりつかないんですよ。
まあまあそうですよね。サングラスして、なんかこう、ツイッター上で画像あったわ、なんかサングラスしてハゲの人の一覧みたいな。サンプラザ中野と、歌丸と、なんだ、マフィア怪事だわ。が、一つの写真の中にいて、どれがどれだって。でも、マフィア感じたはまだわかるよ。いかつすぎるわ。
マフィア感じた、あれで二次元しか好きじゃないって言ってるでしょ。
もうギャップがすごいですね。だって、ムランさんと同い年でしょ。自分の一個上ってことは。
マフィア感じたで面白いけど、それも最近になって東京エンカウントを全部見た。
あ、東京エンカウント見たことない。え？ DVD 出てんだっけあれ。
出てないです。俺はまあ、その、よくないですけどね、ネットに上がってた動画をたまたま見ちゃった。
ああ、たまたまね、クリックしちゃったら。
ワンクリックしたら、俺見えるんじゃん、これって。
ワンクリック動画だ。
で、東京エンカウント全話見たって。
マジっすか。今度 URL ちょっと教えてください。
まあ、すごい緩い番組でしたけど。
おー。ゆるい番組にしては。
杉田と長村がただゲームしてる時の番組ですか？
おー、まあまあ、そうなんですよね。その流れで中村雄一と牛田真也が出てるやつ、ちょっと見てみたいなとは思ってます。
なんだっけ、エンカウントやってなかった間にやってるやつ。
そう。
ただ、見てたやつが聞くには、すげえつまんなかったっ。
まあまあ、そうでしょうね。まあ、杉田だから面白かっただろうな、やっぱ。杉田の偉大さをね。
基本なんか声優のモノマネしてますからな、あの人。
うん。もう細かすぎて伝わらない声優モノマネみたいなね。なんだっけみたいなね。あれでしょ
突然若元のモノマネし始めるし。
あ、若元さんのね。あの人は。
それに乗っかって中村一がマスオのモノマネし始めるんだ。
あの人マスオさんできるんですか？
いや、それっぽい声を出し始めるんです。
もう完全に飲みに行く飲みに行く二人じゃないですか、そんなサザエさんの。今日いっぱい行っとくみたいな。あれじゃない。
なんか、中村エッジがなんか、マスオさんっぽい声を出しながら、うん、サイクロンボラ、トカレフしかないんだよとか言って、なんかや
って。トカレフぶっ飛んでんな、それ。
っていう、まあ、銃で撃つゲームをやってた時に。
ああ。そのチョイスすげえな。
僕が、エヴァンゲリオン初号機パイロット、プータマスオです、ね。
マジで。
で、そしたら杉田が若者の真似しながら、うん、君、あ、次こそ僕が君を守るとかやじ
る。サザエさんでエヴァンゲリオンは斬新。え、それなんかスタッフの笑い声とか出ないですか？
がっつり入ってます。
入ってますよね。絶対面白い。絶対面白いじゃん、そんな。それ見てみては。
突然、杉田が森久保祥太郎のモノマネし始めた。
やべえな、森久保さん鉄板出すもんね、杉田の中で。あ、もう杉田智和で思い出したわ。銀玉復活しましたね。
一番のあの謝罪動画見ました
よ。すごいね、あれ、あれは。
あれ、よくやったなと思いましたけど。
まあ、攻めてきたなと、また。また攻めてんな、相変わらずっていうね。
でも、杉田が言うには、銀玉は大してアドリブ入れてないって言ってました。
アドリブは確かに、全部台本なんですよね。
だってか、台本、もともとが面白いからアドリブを入れる必要はないって言ってました。
まあまあ、そうなんですよね。まあ、杉田さんが唯一じゃないか。まあまあ、入れてたのとしては、無知で撃たれた時に小林って。サッちゃんに無知で撃たれた時に小林って言ってたぐらいっていうね。まあ、小林優が、サッちゃんだからっていうね。
だってまあ、杉田よくなんだっけ、リハーサルの段階から仕上がってるのは小林優って言ってました
よ。あの人、ほんとすごいね。
ただ、あの人の、なんだっけ、あの人の根底にあるのは、人を楽しませたいっていう気持ちだけだから。
楽しませたくて、あんな絵を描くんですか？画伯。いや、でも、ね、銀玉、なんだろう。さあ、まあ、アドリブがないって言っても、ね、だからその、あれですよね。だから、千の風になっていうか、うろ覚えみたいな。あの回。あれ、杉田智和ちゃんと歌いなさいって母親から言われるっていうね。いや、これ台本だからって。あの回ね。
杉田はなんか家族の段階から話から面白いですからね。
家族のエピソード面白いですかな。
なんだっけ、自家製のらっきょうの作り方を母親に教えてくれって言ったら、うん、あんたにそれを教えたら私の存在がいらなくなるとか言われた。
え、お母さん、どんだけ
重いよ、つって。
もう最近アニゲラ聞いてないから聞かなきゃなと思ってんですけどね。ニコ動にあっかな。
うん。で、次のコンボがあるし、犬を見ると必ずナオジって言う。
ナオジなんだ。
ナオジって言うから、中村ゆきりエンカウントで、ボケたじいさんと一緒だよな、
ね。自分の飼ってる犬でしょ、ナオジって。
自分の家で飼ってるんです。だって確か、何年か前の東京エンカウントで、リビューン T シャツってあれ確か、ナオジ書いてあるんです
よ。え？あれ、小清水がツイッター始めたのは知ってましたけど、あ、杉田さんを一番にフォローしたのに、杉田さんフォローしてない。どうなってんの？マジで？
そういうスタンスの人なんじゃない？
そうなんですかね。杉田さん、結構フォローしてる気がするんですけどね。
東京エンカウントにも小シリーズ出てましたけど、ね、
ああ、出てたんですか。
ゲストで出てたけど、とりあえずぐちゃぐちゃにして終わらせる。
何がぐちゃぐちゃだったんですか？
突然何かを始めたりすると。
ああ、そういうことだね。
エンカウントは、ぼーっと見ると楽しいです。
ああね。なんだろうな。 見てみたいな。え、マフィア梶田さん出てた回とかあるんですか？
マフィア梶田は話として出ないです。
話でしか出ないですか？
だってなんだっけ、エンカウントなんてさ、ひどい時なんだっけ、桜井貴弘が出た時に、
うん、
誘発のゲームをやって、杉田がこの後の流れはみんなわかるようになって、3人とも若元のモノマネし始めて、中で戦うっていう。
なんだそれ。
そしたら桜井貴弘が、魔界でみんな中しようぜとか言い始めました。PS3 のアフリカだっけ、ゲームで写真撮るやつ。
ああ、ありますね。
そしたら、あの、長村って、なんだっけ、世界丸見えの、ボイスオーバーやったことあったっけって言ったら、いや、うちは、仰天ニュースだけって言ったら、じゃあやってって。あの、ね、あの、外国人の再現 VTR の日本語のやつを中村が言ったら、本物だーって言って。
すげえな、そんなんできちゃうんだ。いやー、ちょっと見てみたいわ。やっぱ
上永すみれが出た回か、あれでもなんか中村が、俺たち基本女子供だろうが容赦しないことで評判だからって
。上坂さんもね、相当なあれな人ですからね。
なんだっけ、ゲスト呼ぶ前に杉田がなんか誰だかから最近勧められたんだって、上坂すみれの写真集を読み始めるっていう。
本人いるのに。すげえな。
基本自由な番組。
うちの担々麺が上坂すみれにちょっとハマってるらしいですけど。本買ってくんねえかな。写真集買ってくれねえかな。でちょっと思ったね。まあいいや。なんだろう。話したいことって特にないんですけど、よくここまで来ましたね。刺してない割には。
話しただけです。
うん。なんでこうなった？バサラから？あれ？なんで杉田来たんだっけ？思い出せない。あ、そのために録音してたのかな。こういう。
また JK 作業所の話しよう。
また JK 作業所の話する？
次に来る AK、JK 何かを探し、そうする話でもします。
俺たちがなんか金のある気になるんだと。
俺次来るの JK 麻雀かなと思ってみた。
JK 麻雀？あー、え？じゃあどこで覗くの？
卓の下？
卓の下しかねえじゃん。卓の下もしくは、なんだろう、ちょっと卓が高くて、そこで、なんか麻雀を参加するっていうね。
でもあれを、あえて普通の卓で女子高生がセーラー服で麻雀打ってるのを、マジックミラー越しに見た場合は、性的なものになるんですか？
4 人打ちか3人打ちかで変わってくるんじゃないですか。
でもなんか、お客さん最終的になんか、牌の切り方で文句言ってそうな気がするんですよ。なんでそこでそれ切んだよ、つって。
絶対なんかその、マージャン2が言っちゃダメでしょうね。なんか、流局とか絶対つまんないですもんね。
どうでそこで想像金のみたいな。なんか逆に逆が怒り始めるみたいな。
そうね、そこまでの腕前があるわけでもないからね、多分ね。
マジなんか女子高生がスマホいじってるだけを覗くだけみたいな出るかもしれない。
それ一番楽でしょうね。女の子的にも。
でもさ、でも折り鶴を折ってるだけで金もらえたら楽じゃない？
そうね。
でもほら、ちょっと前ほら、なんか JK がプロレス技をかけてくれる店で摘発されたじゃない？
あー。だから、なんだろうな。もう、そもそもが、ああいうお店に行く人って何？そこまでしたいわけっていうね。そこまで JK と絡みたいわけって思っちゃう。
ここにロマンがあるんですよ。
JK って魅惑の言葉ですね。いやー。なんだろうな。いいんですけどね。JK 作業所っていう名前がすごいよね。
まだ、次来る JK 作業所、作業所って言うけど、カイジの地下部屋みたいな感じになるかもしれない。
うん。なんだろう。
JK。たまに立木文彦のナレーターが入るみたいな。
立木さんごと、なんか、書類送検されそうだな、それ。
なんだか、二日続けて、豪遊っていう言ってる。
カイジ、豪遊って。
4万1千ペリカの存在
立木さんってそう考えるとすげえ声優だよな。
JK 怪獣ってなんか、怪獣のシーンを JK が再現してる部屋を見るっていう。
いいカード部屋とか。
うん。
なんだろう。も
ちろん俺、沼みたいな。解放解放
あの、沼は、17歩もね。17歩地味だな。それこそ麻雀だな。
止まらぬ玉、パチンカーの夢っていうのが流れるみたいな。
もうアニメ版をちょっと実は見てないっていうね、あんまり。
赤崎、私服の雑用
あれ、原作でも面白いなとは思ったんですけどね、あのシーンは。
遠藤、ただ突っ立ってるだけ。
あれよ、あれ、でもそれはそれでなんか、あそこまで見たときの、おいや、面白い、いいシーンだなとは思っちゃうんですよね。あそこまで見たら。
っていうのを JK がやってるっていうのをやるかもしれない。
JK が?JK が沼打ってんの?あ、だったらもうなんだろう。ずっと、あ、でもそれはそれで JK がパチンコ打つって健全じゃねえよなっていう。
おっちゃん、ドル箱だ!
もうなんか、何が健全で何が健全じゃないのか、もう、ゲスタルトしてますけどね。その、作業所でパチンコだなんだっていう。
いや、だから、なんか、時々とかの立木文彦のボイスを聞けるっていう。
なんかこう。だったらもうなんか、スロット打ってる時の、時に女の子の股が開いてるっていうね。とかでいいじゃないですか。
絶対足組むと思いますけど。
ああ。なんだろうな。
あね、ただ JK がプレステやってるだけだと部屋ができるかもしれない。
だからそれ一番楽じゃないですか。折り鶴よりもなんだろうな。楽だなと思うんですけど。あ、でも電力を使わないのか、折り鶴だと。経済的なのかね。
将棋やってるだけだ。
もう将棋、ああ、そうね、テーブルゲーム的な。将棋だとでも二人いないとダメか。なんだろ、麻雀とかそういう系は、一人じゃできないもんな。一人遊びをしてる。なんだろう。あ、ジグソーパズルをずーっと JK がジグソーパズルを200ピース400ピースぐらいをずーっと延々こう組み立ててるみたいな。
を見てる。
を見てる。で、あとそれで出来上がったパズルのピースを持って帰るでもいいですしね。だからその部屋の JK のためにパズルピースを買ってあげて、そのパズルがあの組み上がるまでを眺めてるみたいな。日暮れるか。日が暮れるわ。日が暮れるっていうか夜が明けるわ。
あーですよ、なんか次、なんか JK が木彫りやると。
だからスキルが伴わないとな。折り鶴張りのなんか楽がしたいんでしょ。木彫りよ。
最終的に熊掘ってそれを売るっていう。
もう JK お絵描きでいいんじゃないのって思うんですよね。
まあ、JK がラジオ聞いてるだけって。
あの、JK 作業所、ネタ職人的な意味での作業所みたいな。
はがき職人やってるって。
はがき職人。で、それ生放送で読まれてるのを、いたら面白いですよね。
夜だからちょうどいいじゃないですか。オールナイトニッポンとか。
なんかその、あれだ、中島みゆきのオールナイトニッポンで、この、今の時間帯に仕事をしてる人からのメールを募集してるみたいなのが毎月やってるんですけど。 JK 作業所でいますみたいな。
もうそれがきっかけで摘発でしょうけど。
そう、垂れ込みじゃねえか。完全なる垂れ込みじゃねえかって。リクエストは中島さんのファイトお願いしますみたいな。ダメダメダメ。でも中島みゆきのオールナイトニッポン、この前聞いたんですけど、相変わらず面白い方だなって。テンションが。
添削とか言ってんの？
添削とか何？
え、踊るダメ人間ニックかやってない。
やってないです、やってないです。なんで中島みゆきがやらなきゃいけないの？
当然中島みゆきのところの日本で、だ、あの、に、あの、筋肉症状がかかるとこないです。
なんでダメ人間日記やろうとしてるんですか？ダメ、ダメ、ダメ、ダメ人間ってね。そういや、その、ラジオで思い出したわ。またちょっと脱線しますけど。あの、この前、何の気なしに FMC は聞いてたんですよ。
うん。
で、あの、帯番組がやってるんですよね、あれ生放送でなんか、お昼、はい、夕方ぐらいの時間帯。で、なんだろう、3時ぐらいからか、夜の7時ぐらいまで、月金で、生放送やってるんですよ、FM で。で、それの月曜日をたまたま聞いてたら、〇〇ですが〇〇ですっていうテーマを募集してて、で、例えば、その、リスナーさんからで、ジャニーズ好きって思われてますけど、実は福山ファンですみたいなのとかが来てて、で、それ、そういう感じのやつなのかなって思ってたら、パーソナリティが自分自身の例題として、ラブライバーですが無課金ですっていう、言い出して、おい、こいつ、そっちの方かって。
スクフェスか。
スクフェスかってね。で、あと、その回で、今流行りのゲーム、アプリゲームはなーにみたいなのを、リスナーの投票率と、なんか自分の答えがリスナーとどれくらいシンクロしてるかみたいなのをやるコーナーがあって、で、今を流行ってるアプリゲームはなーにみたいな話してて、で、その人が答えたの、そのパーソナリティがスクフェスって答えたんですよね。で、それを見越して、だからこう、正解率としては 50% だったってね、リスナーから送られてきたのが。で、その中で、スクフェス、スクラドルフェスティバルっていう、ちゃんとした正式名称を答えたのが 2% っていうね。他みんなラブライブっていう答えだったっていうね。で、パーソナリティの人は、いやもうこれはスクフェスでいいんじゃないかって。ラブライブは除外しましょうよって、最初は言ってて。言ってたけど、あ、除外しなくてよかったって。言うね。
あと次来る JK、まあ、JK ラジオでいいじゃん。
JK ラジオ。JK ラジオね。
そこで生放送をやってるっていう。
ああ。
鏡越しで見るとイマジンスタジオみたいな感じで。
あ、はいはいはい、な、ニコ生だ !JK ニコ生だJK ニコ生、ニコ生というかツイキャスでもいいや、
うん。
で、ラジオの画面なんですよね。で、実際の顔が見たかったらお店来てねっていう。
で、お店行くと、その、いつ座ってるとこの足が空いてるみたいな。
ああ、そうそうそう。で、その、お店から生配信して、音声だけは聞こえるけど、実際見に行ったらまた開いてるっていう。あ、これは売れるわ。
あのね、あの、JK の、日常をラジオで話してるっていう。
そうそうそうそう、そう。すげえ。これは、
本日も歌舞伎町の帽子より配信って。
本日は歌舞伎町のサテライトスタジオより来て。
生配信メールアドレスは何だかなんだかって
。そうすげえ。ああ、これは、でもそれはそれでな、配信がただってなったが、ちょっと、ねえ、なんか、お金がかかってる。 聞くだけリスナーしかいない、いなくなっちゃうのもちょっとな、あれだしなっていう。
配信は客寄せみたいな。
配信は客寄せで、まあ宣伝効果はすごいんでしょうけど、どうなんかな、これ。儲かる儲からないのとこがね、ギリギリですよね、これ。そういう、ね、普段からその、道玄坂みたいな、スタジオね。
もう ラジオネーム、東京都、南区なんだか、セーラー服だけじゃなくて、別のコスプレもしてください。しょうがないね、やっちゃおうかなって、その場で活気がいるって。
あー、すごい。でも聞こえてるのは音声だけだから行かなきゃってね。
そうそう。
なっちゃうね。どうなのこれ。いや、結構画期的なアイディアだなってのは思いますけど。
やっぱ封印法には引っかかるでしょうね。
引っかかりますね。ガンガン引っかかりますね、これ。ただアイディアとしてはすごい。これを、だから、これならいけるんじゃねっていう風に、騙せたらいいんですよね。
騙せたらいける。
騙せて、ちょろっとお金を、もらえて、俺のことは言うなよって言って、その、経営を丸投げしたら、だから、こっちはアイディアとして、アイディアだけだからっていうね。で、なんだろう。ねえ、これ聞いた人で誰か、こう、あれ実現してくれませんかってね。僕らお金結構なんで。これはちょっと、ある意味、需要がね、需要はあるな、これ。
だってね、手としてはね、ネットの生配信で。
手はね、ネットの生配信だし、そういう、なんだろう、お店の宣伝はしちゃうとまずいのか、うん、どうなんだろう。でも宣伝になるからね。
だから、生配信を見たいときにはお金払ってくださいね。生で見たい場合。
そうね。そう。ねえ、なんか生配信。
だとね、いろんな事情があって、お水の場所は言えないんだ。
そう、それがね、なんか、あれだな。
あの、お水の近くに教えてくれるお兄さんいるから。
無料案内所みたいな。
無料案内所。
なるほどね。
で、合言葉を言ってくれれば、ついて、連れてってくれるからねって。
うん、それからもう常に合言葉はみたいなのを下に URL みたいなの貼っときゃね。貼っとけばいいんだ。
ほら、週替わりでパーソナリティが変わるっていう。あ、日替わりで。
日替わりで。パーソナリティがね、日替わりでね。シフトがね、シフトが組まれてるんだね。なんだろうね。でも、それは、ただじゃもったいない。なんだろう、その、ただで聞くのはもったいないなって思っちゃう、それは。なんだろう、それにもお金をかけるべきだと、なんか思っちゃう。女の子が一人でラジオだなって、それだけでなんかお金が発生するメディアでしょ。って思うんですけどね。ただで聞くとなると、それはなんかこう、それはそれで、なんか、いいのかなって思っちゃう。
今週も、今日も深夜、朝5時まで営業して
。営業だ。まあ、こう、アイディアとしてはすごくいいと思うんですけど。
メールテーマはね、Twitter およびメールでも募集してるんで、気軽にみんなって。
ただ、それがね、面白かったら面白かったで腹立つわ。面白かったら面白かったで腹立つし、なんだろう、それを無料で聞けちゃうあたりで、なんだろうな。無料で聞いてそれで満足しちゃうよね。ラジオが好きなやつってそうだもん。なんだろう、お店まで行かないわ、やっぱ。そこになんだろう。面白い案だとは思いますけど、なんだろう、それがなんかこう、足を運ぶとこに繋がるかどうかっていうのは別になってくるよね。って思っちゃった。どうなんですかね。まああったらあったで夢がありますよね。
面白そうだけど。
面白そうだよ。面白そうであるし、すごくなんか、いいと思います。
どうなんだろう、さ、あの、マネージャーさんか誰かが作家さんなのかな。
もうなんかそこら辺で人件費がかかっちゃってるもんな。なんだ
ろう。ちょっとマネージャーのなんだかさ、だって作家さんだった。
いや、面白いけど、スタッフさんの名前を呼ぶみたいなラジオではね、結構、いいや、いい面白いやつですけど、なんだろう。スタッフブースの中入ってんのってなっちゃうから。俺たち見てるだけなのにってね。
そこはラジオだから。
まあね。どうな、まあ。なんで今日このメンツしか集まんねえのって。ブランさん起きてる？寝落ちしちゃってる？ひょっとして。27分から書き込みがないですからね。
話が、汗しまってるから。
で、眠いか。どうなんだろうね。いろいろ、話として、あと声優系の話題として、遠野さんと喋りたかったのは、神戸万有機場学院が終わっちゃうっていうね。
全然わかんないですけど。
あの、伊藤かなえと井上まりながやってるラジオ番組なんですけど、神戸前向き女学院っていう。
それ桜女学院って何も関係ない。
桜女学院知らない。違います、違います。だから伊藤かなえのレギュラーが、もうないんじゃねえのっていうね。伊藤かなえどうやってんの元気かちゃんと飯食ってるかって。
そんな、そうじゃない。
そんなことよりお前は元気かちゃんと飯食ってるかと、伊藤かなえについて思っちゃうんだよね。
伊藤かなえ、何出てるかもわかんないですね。
ねえ、もう、昔だったらレールガン出てたなぐらいのイメージですもんね。
伊藤って言ってもう伊藤静香しか出てこないからな。
伊藤静香すら、もう暗殺教室ぐらいでしょ。
何ですか？その前に結婚しましたからね。
結婚しましたからね、びっくりですよ。プリパラに出てんの伊藤かなえ。
あ、そうなんだ。
それこそだ、遠野さん呼ばなきゃ。遠野さんにお話を伺いたいわけですよ、ここら辺に関しては。
この中での唯一のプリパラお兄さん
も。おーね、プリパラお兄さん。プリパラのお兄さん。ここら辺、ちょっとお話を伺いたいとこでありますよ。
あれ秋野さんとか、ブランさんはプリパラやってないんでした
っけ？僕やってないですね。そんな女の子がやるようなゲームをね、わざわざなんか、やるの、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃいますね。あと、そうだ、なんだろう。鍋深海、ニコ動の、ちょっと見てみないとね。もう鍋深とかわかんないでしょ、みんな。
何ですか、
鍋深。鍋深、颯のごとくで一回、なんか、演出の人だっけ？アニメの、アニメーターなんですよね。誰だっけ？鍋深。なんか略なんですよね。渡辺？なんとかみたいな人なんですよ。渡辺真一か。渡辺真一で鍋深なんですよ。で、一回、颯のごとくで丸々それ、自分のことをいじってる回があったんですよ。だから、ハヤテのごとく一気で、なんか、若本さんのナレーションで最初、オープニングいつも、羊、それは、みたいな。のがやってたのを、鍋神、それは、みたいな。のを、若本のおりおが言うっていう。
羊、それは、じゃなくて、
たつきさんね、たつきさんじゃないよ。たつきさんじゃない。そっちじゃない。
圧倒的絶望じゃなくて。
まあまあまあまあ、その、今だったら多分、立木さんもありかなと思っちゃいますけど、ハヤテのごとくに。
地獄
ハヤテのごとくは、まあさ、確かにハヤテ、借金羊の話ですから。
底辺の下の底辺の
下の黒。今だったら、立木さんもありだなとは思っちゃいますけどね。残念ながら若本さんです。
なんか1話とかでね、はやてが借金になったのに、はやて気づかぬうちに 借金
いやいやいやいや。まあまあまあ。なんかな、その。
何でも立ち木っぽく言うとなんか面白いんだよね。
面白いですね。立ち木さん。
日常のことを。
立ち木さんで思い出した、なんか、エヴァンゲリオンのなんかシュレック、シュレックじゃないか、あの、ヒゲ剃りのやつね。
はい。
あれー、すげえなって思っちゃうね。またなんかやってて、エヴァンゲリオンとコラボ。
ああ、毎回やってますからね。
毎回やってて、またなんかこの爽快感みたいな。たちしさん、マダオ、マダオじゃ、マダオがやってたっていうね。マダオっていうかもう、マダオになるのかなって思ったら、意外と言動の声でちゃんとできてるっていうね。あの人、やっぱそこら辺に、ちゃんとしてんなっていう。
立ち木文彦なんか、怪獣のイメージついちゃったからね。
だからね、僕の中では、未だにマダオではありますけどね。
秋広、地下帝国行き。
おい、俺、何年労働しなきゃいけないんだって。どんだけの借金だっていうね。俺、エスポワールで負けたの？おい、スポワールで負けちゃった？カードじゃんけんで。
秋広、こういう。
俺、ペリカばらまいてんじゃん。完全に。焼き鳥食いまくってんじゃん。焼き鳥と、焼き鳥、ビール片手に焼き鳥食ってんじゃん、それ。
二日続けて、応援。
あれはもう本当、ねえ、やっちゃったなって。その、借金地獄の中の地獄ですよね。ペリカでっていう、ね。
あ、秋広くんは下手だなぁ。
班長。班長出てきた。
あ、ただな、下手っぴだ。欲望の解放のさせ方が。
もう、なんかもうアニメ見たくなっちゃったやん、それ、カイジの。
で、アキロが、アキロさんが。じゃあ、はい、アキヒロくん焼き鳥を買い上げ。実はポテチも持つ。
もうなんだろうな、もう本当に豪遊だわな、や、欲望に任せて、あれ、カイジダメだなって思っちゃうのね。見てて。
あの人の声が出せたら面白そうだな。
あの人の声出せて、出して、それで、なんか、違うアニメにナレーションしてみたみたいなね、ニコ動でね。
いや、ラブライブでやってみますか。
ラブライブで。廃校圧倒的絶望みたいなね、やつでしょ。
圧巻のステージ。
あ、面白そう、それ。
もう、最後、なんかライブやってんだから、立ち木の踏み子の、声を楽しんでるのかわかんない。
わかんねえな。すげえな。
この声出せねえかな、なんとかして。
あの声、せめ、若本さんぐらいだわ、できたとしてね。ブルーってかね。人志松本の滑らない話みたいなあれでしょ。あ、そうだ、人志松本で思い出した。一本グランプリやってたね、今日。
あ、らしいっすね。
お、録画はあのしました。一応2テラの外付けハードディスク買ったんで。
買ったんだ。
こう、買ってます、買ってます。
でも見ないでしょ。
いや、一本グラ、まあね、倍速で見るかな。
秋広、結局見ない。
まだブラウンさん起きてる。見ないかな。でも、西川ちゃん出てるもんね。一本グランプリ。
だって、相棒撮っても見ないでしょ。
相棒撮ってもね、いや、もう見たいと思っといて、いつの間にか再放送とかが溜まっちゃってね。で、それでいて、だってもう、バイト8連勤してますからね。昨日まで。
秋広、バイト地獄。
本当に、ねえ、体がよく持ったわ。
そして、スポッチャを楽しむ。
スポッチャ楽しいゲイ。スポッチャ楽しい問題あったな。トーンさんがそれでずっと笑ってんだもん。
何を今さら。
ね、何を今さらって話ですよね。しこっちゃに関してはもうなんだろう。しこっちゃってなんだよ。大人のテーマパークだな、そりゃ。
秋広、二日続けてオナニー。
立木さんに言われたらそりゃ面白いわ。立木さんにナレーションされるんだったらしてもいいわってなっちゃう。
訪れる賢者タイム。
いいなぁ、それ。それ面白いわ。
そして虚無感。
面白いなぁ。うん。いや、あれ何の話してたんだっけってなっちゃいますけど。あれカイジの話してて、あ、そうか。一本グランプリ。
今日抜いたんですか？
今日抜きましたよ。
抜いたんだ。
もう抜いちゃ
った。だ
から寝てました。抜いて寝てました。あ、そうか。伊藤かなえの話からこうなっちゃったか。
伊藤かなえで抜いたんす
か？伊藤かなえは抜いてない。伊藤かなえは抜けない。個人的には抜けない。なんだろう、あの、
何で抜いた
かに関しては、あれだ、着エロのね、やつで、映像で。
てめえは高校生か。
あれ、でもその、ね、女の体の神秘って言うんですかね、なんかその、グラビアでもその AV でもないあの感じっていうのがすごい、その、面白いなって。手ぶらとかするわけですよ。手ぶらで乳を揺らしたりするわけですよ。ああいう感じがなんだろうな。うわぁ、揉みてーって。この乳揉みてーって思っちゃうんですよ。なんだろう。普通じゃ見れないですか。AV ってそんなじっくり見せてくんないじゃないですか。じらすというかなっていうか、ああいうの、着エロっていう、あの概念。が、あれはあれでいいなっていう話ですよ。
最近はじゃあ着エロで抜いてるっていう、
ね、着エロで抜いてますね。性行為で抜きたいわけじゃない。そうです。その、女体を観察したいんですよね、僕らは。
女体っていう言葉普通聞かないっすね。
女体。女の子の体をね。その、拝みたいわけですよ。別に。
あ、秋野さん絶対 JK 作業所行ってたでしょ。
俺、パンツ覗いてたのって。あれでもね、妄想で女の子で抜こうとすると、どうしても下着の色が白になっちゃうっていう。
それはあんたの好みでしょ。
好みなのかな。でもその、他のバリエーションをあんまり、女の子の下着ってあんま知らないからっていう。もう、だから、JK のパンツとか、パンチラとかが JK 作業所では見れるんでしょ？JK はだからその制服の下はブルマっていうかな、スパッツだと思ってます。ずっと思い込んでますから。ずっと思い込んでるっていうか、ほぼみんなそうでしょ。パンツ見られたくないから、下着てんでしょ、履いてんでしょ、なんか。
戦乱神楽で学ぼうとか言われて。
戦乱神楽は、あれは学べるのか。でも、ヤギュちゃんは大好きよってね。ヤギュちゃんに制服着せで、ペラペラめくりたい、めくってはいる、いますよ。たまに。
あれ、もしも新作のエスティバルバーサスは買ったん
です
か？
買ってないです、あれ。残念ながら。
え？
だってあ、PS4 だと5人並べれるでしょ？ジオラマできるでしょ？
並べられます。
PSP だと3人なんでしょ？どうしよっかなーって。中古でもいいかなとは思ってますね、とりあえず。ひょっとして中古でよくねって。戦乱神楽ぐらい。リアルタイムで買わなくてもよくねっていう。
買った人間の前で何してるんですか、
ね、買った人間の前でね、言うのもなんですけどね。いや、まだ俺は買う時期じゃないなと。
俺はまだ着用でいい。
まだ俺にはまだおかずがある。そのおか
ず。女にはまだこれからだっ
つって。まだこれが、そうそう。次回作にご期待くださいみたいな。
次回のおかずにご期待ください
。次回のおかずにね。
もしくはマグロご期待くださいか。
2夜連続。渡里さん、ねえ。あ、渡里さんが亡くなったんだっけ？
いや、生きてます。
生きてますよね。あれ、誰が亡くなったんだっけ？なんかその。
え、あれでしょ？萩原流れでしょ？
萩原流れか。いや、なんだろう。え、石原軍団で誰か死ななかったって。俺の記憶違いか。
裕次郎は死にました
よ。裕次郎、いつの話だよ。まあ、いや、その話はいいや。あ、自分不器用ですから。高倉健だ。高倉健と間違ってるわ、俺。
いや、それもだいぶ経ってます
ね。だいぶ経ってますからね。いつの話だってなっちゃいますよね。お亡くなり。去年ね。去年の話です。まあ、それはいいや。それはいいんです。何の話だって。でもなぁ。
ちょっと。方向性を見失う。
大山信代の話もちょっとぶっこんでみたいなとは思ったんですけど、なかなかぶっ込めないね、この話。
え？
大山信代さんがね、痴呆症？認知症か。
モノクマが。
モノクマ認知症問題。
なんて言うと思ったかい？
なんだろうな、その、ひょっとしてモノクマはドラえもんでやってたんじゃないか問題ですよね。それこそ。
いや、あの頃が地方症だったかどうかがよくわかんないんで。
ギリギリですよね。ギリ認知症なのか何なのか。大山信代ね。
でもね、じゃあ仮に大山信代が復帰したとしてももうドラえもんをやれないです。
水田わざび、おめえの席ねえからってなってます。
お前の席ねえから
なっちゃってますからね。ドラえもん。なんか、新旧ドラえもんでなんかやってほしいな。なんかな、その、なんだろう、海外の吹き替えでもいいや。なんか共演してほしいなとは思っちゃいますけどね。もしくはもう、立壁和也と木村すばるで共演してほしいな。
よくわかんないですけど。
ジャイアン。ジャイアン、新旧ジャイアン。
じゃ、関友さんも共演するってことです。
関友さんとね。うん。
関友さん、サイコパスのラジオでスネ夫の真似いっぱいスネ夫の声いっぱい出してる。
マジで？
ピー音いっぱい入れてたけど。
大丈夫か？
なんだっけ、サイコパス2で桜井孝宏が別のキャラで声優やってるって下りから。
ああ。
だったら俺も、だったら僕も別の声出せるよって言った瞬間に、の声俺のサイコパスが
マジか。いやー、関さんね。そうよ、ラジオビッグバン終わったなっていう、関さん。
聞いてないからわかんないっすけど。
まあまあ、長々やってたラジオ番組が終わるって、悲しいねっていう
話。でも、アニゲラは聞いてないんでしょ。
でも、聞いてないんだよな。アニゲラ、まだやってるんですよね。
やってるんじゃないですか。
やってますよね。でもだから、聞きたいなとは思ってますけど、なかなかね、今、もう、トライセールのラジオ聞くだけでも、ちょっとなんか、いろいろ溜まってるもんな。知ってる？トライセル。
トライセルってバイオハザードに出てくる会社でした。
え、バイオハザード出てる？アンブレラしか知らねえわ。
あれ、
そんな
ある。アンブレラの後の企業を確かトライセルに持ったっけ？
そうなんですか。多分それとは違いますけどね。 トライセールっていう、だから、セールですよ。船の方ですよ。
ああ。
っていうね、まあ、その、そういう由来がつけられた、ミュージックレイン2期生ですよ。
え、プラネットスフィアは聞いてないです
か？プラネットスフィアは聞いてないな。あれなんで、ニコ動でなんで配信されなくなったのっていう。ニコ動でキーステーション気取りが配信してくれなくなったからさ。
てかもうスフィアです。抜いてないですか？
スフィアで、ああ、でもトマツが写真集また出すんでしょって。ちょっとそれの内容によってはかなって。あと、ことぶちさんも写真集出して水着姿になるってね。
で、抜くんす
か？いやー、でも、ことぶちさんどうなのかなって。なかなかね。だったら、青イエールかなって。寿司屋で抜くぐらいだったら、青イエールで抜くかなって。青イエールの昔のやつ見たんすけど、青い、知ってます？
昔のって、
いや、昔グラビアやってたっていう。
それは知らないっす
よ。青いイエールが有沢結衣って名前でやってたっていう。噂ですよ。一応言っとかないと。これは似てる顔だなっていう話の。
信じるか信じないかは。
あなた次第です。っていうやつなんですけど、その青いイエールによく似た顔の人なの、グラビアがあって、あの、太ももとかに、傷跡があるんですよね。太ももとか、俺が当時見たのは太ももに傷跡があるんですけど、後々手首の方にも傷跡があるっていうね、らしいです。で、それと関係あるかどうか知りませんけど、その顔が似てる青いエールさんの話なんですけど、
うん、
あの人もその常に歌うとき手にグローブしてるんですよ。
いやそれはやっぱスタイルじゃない
ですか。スタイルかっこいいですもんね。
かっこいいから
で、なんかパンツスタイルなんですけど、はい、それより上にはまあ見せなくていいんですよね。見せることはないでしょうけど、うん、隠れてる何の話だ。まあ似てる顔だからね、同じところに傷があるなんてそんなことはないと思いますけど、そういう傷の箇所が見えないようになってるなっていう。青イエールさんね。
あ、忘れてくんねえなと思
って。こいつら嫌なこと忘れねえなっていう。そういう話がありました。こういう話があるんですよっていう。
信じるか信じないか
あなた次第です。そう、それでさ、そうだ、M ステに青いエールとリサが出てたっていうので、先週から俺リサのちょっとファンになりつつあるっていうね。
わかりやすい
の。お話をしたんですよ。もうあれですよ、リサコ歴一週間ですからね、今。
新山全部ね。
新山、ど新山ですよ。
一元様お断りだよ。
マジでって。いや、で、アルバムもちょっとね、セカンドアルバムですけど、買っちゃいましたからね。
もちろんスフィアも買ってますよね。
スフィアは欠かさず買ってますよ、でも。スフィアに関しては。全部持ってますけどね。ベスト版も。
ライムスターの CD は聞いてるんですよね。
ライムスターの CD も聞いてますよ。聞いてて、だからその、CD も全部揃えてはいますよ。活動再開以降は。この前
でも、リサコの。
でもリサコですね。リサ抜けなくはないけど、まだ抜いてないって感じですね。
あ、まだキープですか？
まだキープですね。で、これ、
育成枠だから。
育成枠です。 なんでそういう癖よくうまいこと言うね。これさ、あの、CD と DVD がついてくるんですよ。この、リサのアルバム、セカンドアルバム。CD と DVD とブルーレイがついてきてるんですよ。ディスク2、ディスク3と。で、ブルーレイと DVD の中身が一緒っていうね。
ああ、一昔前の DVD の初回版みたいな。映画の初回版
みたいな。何これ、エンゼルウォーズかなんかみたいな。俺、エンゼルウォーズでその仕様を持ってるけど。
だから、ね、一つの CD で楽しめますよって、いろいろ。
そうそうね。
スケーション、あ、荒い裏 DVD とかスケーション
え、そこ？いや、DVD、まあ、ブルーレイで見るのが一番でしょうけどね。
え、アキーロさんちって、そんな再生機器持ってましたっけ？
なんで今、ブルーレイ持ってますよ。
アキーロさんってベータマックスでしょ？
思ったことねえわ、VHS だわ。
LP とかじゃないですか、アキーロさんち。
LP？ うち、レーザーディスクだから。でっけ
え。あと、アキーロさんこじらせてるから、あの、アナログ派でしょ？
アナログでリサの CD な、うん、言わねえよ。
あ、そう、CD じゃなくてやっぱりレコードだよ。
リサのレコードってどこだよ。どうやったら買えるんだよ。
あと、アキロステリーまだブラウン管でしょ。
アナログなのにね、アナログテレビで見てんの？そんな、まだもう地デジ終わってんのに。
アキロちゃんだ、もうカセットテープじゃない。
カセットテープ。ラジオを録音するときカセットテープだよね。そんなバカな。
あ、アキラさん、あの、DR ハイ買っても見れないでしょ？ブルーレイ再生機ないから。
そう。僕はただ、その、次の作品に繋がるかなって思ってリーガルハイ買ってますから。
今んとこ話全然出ないって。
もうリーガルハイでまた思い出しちゃった。エイプリルフールズの話する？
なんか
エイプリルフールズって知らないですか？4月1日に公開されて、日本映画で。で、リーガルハイの監督と脚本が、やって、戸田恵梨香が主役で、なんかいろいろ群像劇で、いろんな人が出てきて、
あの、映画のやつ。
そう。で、生瀬和久、小池栄子っていうか、三木事務所は3人出てるっていうね。
坂井正人は
出てないです。坂井正人。
服部さん
出てます。
あ、出てるんだ。
服部さん出てます。
え、あの、カトゥーンの人
なぁ、カトゥーンの人ね、出てないです。田口くんね。
え、北王子金也は？
北王子金也は、そもそも、リーガルハイでもスペシャルに出ただけじゃないですか。
広末涼子も
出てない。なんだろうなぁ、岡田くんと広末さん出てないな。でも、岡田さんと広末で、なんか、ヒロインとなんかあれでなんか出てたな。映画あったな。岡田くんと広末の映画。
が、
岡田、そっちじゃない。
SP の方じゃない。
SP の方じゃないよ。なんでリーガルハイの流れからそうなった。で、だからその、エイプリルフーズもう、なんか、ぶっちゃけネタバレしていいですか？
はい。
僕見てないんですけど、沢地久美江が出てたっていうね。だから、なんだろう。小池栄子の役が、あの、車がパンクした女っていう風に、ネットでは出てて、サイトでは。で、実際エンドロールでは沢地君名恋傾向になってたっていうね。
沢地さん？
沢地さん出てたっていう。
すげえアクションが出るってことです。
わかんない。なんで出すのってね。これいるって。っていうね。だからその、リーガルハイの世界観と地続きですよみたいな感じのことをしたかったのかな。
いや、やっぱ生瀬勝久さんは三木先生と。
いや、それはそれで別なんでしょうね。なんなんだろうな、この感じ。
よく見たらコミカドがいるとかじゃない？
よく見たら、よく見たら、あれこの髪型ってね。いない、いないですけど。
じゃあ、服部さんが出るとみ、やっぱ、水戸黄門の曲が流れ
ない。流れない。それ、ねえ、なんだろう、実際見、まだやってんのかな？でも、歌丸さんは、今年最低って言ってたの。
あ、そうなんだ。
今年ワーストっていうね。ぶっちぎりのワースト候補ですって。ウォッチメンって言ってましたけどね。
まあもうあの人のラジオもね、バルドナインとコラボするぐらいですからね。
ああ、らしいですね。
見てないですけど、ちょうどその時にバルドナイン行ったんで。
ああ。
なんかシネマハスラーでしたっけ？
ああ、ムービーウォッチメン。
ムービーウォッチメンなんか、厳選だかなんだか。ほら、本出したじゃん。
ああ、ありましたね。タマフル、神回、傑作戦。
タマフルのコラボだかで、その映画だかのやつやってました
よ。へぇ
ー。あれだな、その、歌丸、推薦の映画みたいな感じで。
ああ。結構面白そうではありますけどね、そういうの。
なんか、バルドナイン行っただけで若干感動してました、ね。ここがバルドナインか。
ああ、聖地ですよね。いわゆる。
歌丸。ライブさんの曲でもあるじゃないですか。
ね、深夜で稼働で、バルトなんかどうってね。ちょうどいいだっけな。
ちょうどいい、ちょうどいい。
ああ、言ってました、ね。歌丸さんのね、完全なエッセンスがね、あの曲には入ってますね。で、あれなんだろう。また歌丸さんでなんか思い出しちゃったけど、あれだな、デブラージさんがお亡くなりになったっていう話知ってます？
いや知らないっす、
ね。ブッダブランドのデブラージさんってご存知ですか？
なんか名前を聞いたことあります、
ね。なんかがその昔 KW 社員とディスり合ってたっていう話で、それがなんかマキザマジックが亡くなった時になんか会って和解したっていうね、いう歴史的なね話があって、でその人がもうマキザマジックの後を追うような感じで亡くなっちゃったっていうね、天に召されちゃってっていう。
いや次は KW さんで、
KW さん、こらこらこら物騒な物騒な発想が頭よぎるです。
無双の発想って曲ありました
ね。ありましたね。あれ結構、だからその、昔 DJ オアシスと歌丸でやってた聞き違いシリーズみたいなね。ああいう感じの社会風刺です。
あ、ネトウヨに散々叩かれてる。
そうそうそうそうそう。だから、今、YouTube でも全然見れますよ。
ああ。
スタジオライブバージョンとかありますからね。あれはすごい面白かった。で、まぁ、ね、デブラージさん亡くなって、KW 社員でね、DJ オアシスがミックステープを、だから無料ダウンロードでできるようにしてるっていうね。それもありますしね。追悼の意を込めた。まあ、それも聞きましたけどね。まあ、まさかスチャダラッパーの、とデブラージがコラボしてるやつを選曲してくるかとは思いましたね。あったな、リーグオブレジェンドっていう曲が入ってたりとかミックスされてますわ。まあ、そんな話、まあ脱線、しょうもない脱線でしたけどね。なんだろう、
ここがちょっとたまにはヒップホップにしないと明らかにオナニー好きです。
ねえ、そうですよ。僕のイメージとしてね、なんかこの、まあ、いろんな引き出しをね、こう出していかないと。まあ、ヒップホップの話ももうなんか、最近もね、あんまないかな。
ファンキー加藤もね、そうね。
ファンキー加藤に関してはもうなんか、一切聞かない。聞きたくもないね。耳にしたくない。
すごい感動するとか言わ
ない。ああいう女大嫌いですね。だからファンキー加藤って一言で言うとセルアウトですからね。 おー、俺らのラップ好きからするとセルアウトでしょ、あんた。
セルアウト上等じゃないっ
す。セルアウト上等って、同時 T みたいに開き直ってんのか。もうヒルクライムファンティーかと、同時 T はね。いわゆる、だからその、同時 T ディスしてる、KW と DJ オアシスのやつ、聞いたんですよね、改めて。やっぱ面白いなっていう。やっぱそうだよなって、着メロラッパーって。やっぱそのね、いくらでも代わりはいるんですよ、ああいうジャンルって。
まあ、いるでしょ。
いるっていうのをディスの中で歌詞に入ってましたけど。あれ？君、そんなだったってね。話。やってたからな。でもその。だから、同時 T は、ダメだなっていう。なんか、もう今更どの面下げて戻ってこれねえだろうな。だからといって、もうセルアウトって、もう、今年になって曲出してないでしょ。同時さんも。なんかちょっと前に見たのが、上地雄介のアルバムにフューチャリングしてたぐらいかな。何なんだろうな。同時 T もなんか今ファンいないでしょ。またね、他のファン離れちゃってでしょ。何だったんだろうな、同時 T っていうね。全然、まあいいや。何の話しよう、あと。結局ここまでいろいろ話したけど、JK 作業所が一番盛り上がった
?JK ラジオじゃない。
JK ラジオのところが一番、視聴率が良かったかな、個人的に。
いや、来るでしょ、JK ラジオ。
JK ラジオ。いいね。もう、ずいぶん前だな。2時間前に喋ったドローンの下りは一切ないな。一切忘れましたね。ここまで来たな、よく。だって、もう2時間近いっすよ。よう喋りましたよ、これで。
でもまだ東京エンカウンターの話します？
どうしましょうね。でもこっちもこっちで、IC レコーダーの電池が、あーやべえなこれって。ローバイトになりかけてる。ってのがあるからな。
あ、でもさん、IC レコーダー使うんですか、先生。
だこのために買いましたよ。このために買いましたし、まあこれに B 細ぶち込んで、うん、いろいろ聞こうかなとは思ってますけど。これ倍速で聞けるらし、設定したら聞けるから。B さんいつも倍速で聞いてたからな。
ラジオって倍速で聞くんじゃないでしょ。
1.5倍で聞くでしょ。いやもう、時間を短縮したいっていうか、1倍で聞いても 1.5 倍で聞いても内容一緒だから。っていうね。まあそんな感じですね。今日はこの辺にしますか。
明日はバイトなんですか。
明日は12時から夕方6時まで。どうする？明日喋る？また。とりあえずこれはこれで配信しとく？
え、2x4。
2x4 っていうかなんかその、まあアップロード、1ヶ月アップロードできるようにしとくわ。
20過ぎたお
っさん
のもう少し話して
ない。ねえ。だから。
俺一部分、立ち木文彦のモノマネしかしてない。
まあ、いわゆるなんだろう、こう聞けて、ここに参加できない人に、だから話の流れをなんかこう、追ってもらうような形で、配布する感じ だから、ツイッターでとりあえずばらまくかな。遠野さんとガウフルさんとかあたりには聞いてもらうようにしようかな。まあ、聞かないと思いますよね、こんな2時間もあるファイルを。
これも一つのオナニ
ー。そりゃそうだ。これはオナニーだな。2時間オナニーって長えな。
アキヒロ、明日からまたバイト。
バイトですよ。とりあえず、あと休みは火曜日かな、次休めるのは。でも明日は明日で、日曜日、どうする？やんの？
明日は多分もう9時くらいに寝ちゃうんで。
ああ、残念。明日は明日でまた、この内容に近いやつなんか、こっからなんか、今日話した話題をちょっとつまみ食いしながらなんか、話せたらなとは。でもガーフィルさんいたらガーフィルさんの方でなんか向こうも向こうで話題提供してくるからな。まあ楽しみっちゃ楽しみですよね。あの人が書き回すことによってなんかこう面白いことになるっていうのは確かにありますからね。方向として。だから、前回出た猫くん来なかった時に、喋ってたが B 祭の飲み会をしたっていう話をしてて、だから結構そうそうたる面々がいた中で童貞系男子が童貞じゃなくてやりちんだったっていうね。てめえ名前に偽りありじゃねえかっていうね。やりちんに改名しろって、ね、
それ B 祭のネタで言ってました。
言ってたやつだけど、それが、B 祭のネタで言ってたやつは、友人の飲み会っていう風になってて、全然俺たちの B 祭飲み会じゃなくなったから、超つまんねえことになってんじゃねえかって、ダメだ、マジダメだしを、童貞系男子に、ツイッター上で、ガーフィルさんがするっていうね。いう話をしてた。まあそういう話題があったなっていう。さあどうしよっかな。こんな感じかな。
そして今日も終わる。
今日終わっちゃうね。もう2時24分ですよ。どんだけくっちゃべってんだって話ですよね。さあ寝よ。寝ちゃおう。
明日直行でしょ。
なんで。それはもうね、俺はもう、大抵遅刻した、ほぼほぼ遅刻したことないですよね。
寝る前に、オナニ
ー。もう、した後なのにね。
本日2回目。
溜まってるからね、っていう話。
有り余る性欲。
絶倫。
絶倫。
すげえな、なんだこの話。なんか、とりあえずおかずも募集しようか、じゃみんなのおかずを募集しまーすって。これ
みんなのオラに分けてくれ。
おかずをオラに分けてくれって。騒ぐ元気玉がスパーキングです。ね。
荒ぶる元気玉。
なんだろうな。
ドラゴンボール立ち木文彦のボイスでナレーションしてくんねえ。
すげえな。
亀仙人だ。
俺そうだ、ドラゴンボールで一ネタあったんだった。どこにも、なんか、溶けた氷の中にって、あ、言ったことあるかな。
聞いたことない。
巨乳がいたら、パイズリシコみたいねっていう。ネタがね。
けど氷の中にいる巨乳ってなんすか。
なんだろうね。氷漬けに巨乳がコールドスリープしてるのかなっていう。
一昔前の感じの人って。
そうですね。溶けた瞬間にあのここはどことか言う前にもうパイズリ仕込みますからね。どんだけやねってね。影山博信が怒っちゃう。
チャラヘッチャラじゃねえよ。
チャラヘッチャラじゃねえよと。 まあ、まあまあね、いっぱいおっぱい僕元気とは言ってますけどね。いっぱいおっぱい僕元気って違う曲だってね。まあそんな感じですよ。もうレコーダーちょうど2時間切りましたからね。
オールナイトニッポンじゃないか。
もう完全に CM のないオールナイトニッポンだこれ。なんだこれ。タイムキープないとね、これ。本当に、あれだよな。もういっか、今日は。
まあ、散々喋ったと思う。
散々喋りましたからね。いや、こんな喋って、なんか喋りたいな、どういうことっていうね。
じゃあ最後に、アキロさん、告知があれば。
告知あれば。いやいやいや。うちとしては、だからこれをとりあえず IC レコーダーで、今後、配信していくスタイルにしていこうかなと。
なんか新曲リリースもあるって聞いてまし
たけど。新曲リリースはないです
。え？なんかタイアップの新曲のリリースがあるって聞きましたけど。
それに関してはないな。
アキーロからのお知らせはないですか？
アキルちゃんのお知らせ、ブオーって
。現在放送中のテレビアニメってないです
か？現在放送中のテレビアニメ？いやー。ないなぁ。なんだろうな。あ、今放送中のやつなんかあったかなぁ。あー、そうか。断末とかか。
断密に
断密に出会いを求めるのは間違ってるんだろうってね。だからそういう感じのやつね。
そんな感じしてる。
そう、もしくは、なんだろうな、やってる土曜の、番にコナンの前にやってるやつとかね。
電波教師と。
で、電波組教師だって。
電波組教師とマネージャーでしたっけ？
マネージャーだっけ？ショコダン大好き電波教師だって。そんなやつ。
神谷博士、そんな役やってたんだ。
神谷博士。松井玲奈が棒読みでおなじみの。棒演技だっておなじみのね。あ、もしくはその、あれだ。パンチラインのオープニング。かな。パンパンチライ、パンパンチライで、よっしゃーって。前言ったな。角田のバーキが出てくるって。
それ。
男が燃えるって
。確かに嫌いじゃないけど。
だけど、それパンチラ見たらそれは男が燃えますよね。よっしゃーってなりますよね。
よっしゃー
なんだこれ。
これが男よ。
すげえな、しょうもない曲だったんだって。しょうもない曲になっちゃうな。
前田啓二が馬にて揃ろう。
すげえ。もしくは、あれかな、山田くんと7人の座布団座ってる人。
山田くんと7人の地女じゃない
地女。山田くんすげえなぁ。なんかそういうパロディ AV ありそう。
次の特典は、なんか次にパロディになりそうなアニメです。
あー、次の期待ね。
T-0A あたりに。
なんだろうな。いやや、るか、その話もする。山田くんとシーンの知女は、でもその一本の DVD じゃ収まらねえだろう。
二枚組でしょ。
大丈夫か。二枚組でね。うん。なんだろう、いろいろそういう AV タイトルをね、考えるコーナー。
なんかラジオにありそうだな。
ありそうだな。
8時間ショーって。でも、あれも冷静に考えてみると、8時間 AV 見ないよね。
そうね。ブルーレイだからって詰め込みすぎだよって思っちゃいます。
矢沢もブルーレイ言ってたけどさ。
矢沢ブルーレイ見て気づきましたって。8時間も抜けねえよって。何の DVD ブルーレイ見てんだって
。でも、あれ出たぐらいの時に、地元の DVD、エロ DVD ショップ行ったら手作りで、矢沢はエロもブルーレイって書いてあった。
天才だな、そこの。あとなんだろう。もう喋るネタほんとないんですけど、ムランさんがドンキホーテに初めて行って、一円玉が大量にレジのとこ置かれてるのに衝撃を受けたっていう話もあるけど。あるっちゃありますよね、ムランさん的にはね。
4円まで使えるでしょ。
そう。なんか聞いたことあるけど、僕も実際ドンキホーテ行ったことないんでね。
え、ドンキホーテどうてんの？
ドンキホーテどうてっつって。
俺酒買いに行くんで。
ああ。何が安いのかがいまいちわかんないって。
激安の電動です、ね、
どこと比べて安いのかなっていう。そもそも何が置いてんのかなっていう。
雑貨
まあまあ、だからその、でもね、滋賀にもっていうか、うちの近くにドンキホーテできるらしいから。
あ、そうなの？
行ってみようかなって。
滋賀ってありました
か？いや、あることはありますよ。ただちょっと遠かったなっていう、自分の中で。建物だけは見たことあるけど、入ったことねえなっていう感じだったのが、比較的近く。
ローションも売ってますけど。ローションも売ってます
から。マジっすか。これはちょっと見に行かないとね。どこと比べて安いのかとかね。安いコンドームあるのかみたいな、ね。
買わないだろ。
買わないです。秋ホーケーなんだ俺。どこがジャングルだかわかんないですよね。
ジャングルだ。
ジャングルだ。下品極まりないですね。あ、その曲も聴きに行きたいわ。実際ドンキホーテできたら。その曲がずっとかかってるでしょ店内で。
秋ヒーロー。
まあまあいいですけど。
ここで虫食おう。
なんかヒャダインのラジオで替え歌あったよ、そう、なんか法廷の曲みたいなね。ほうほうほう、法廷、申請法廷みたいなやつ。なんかありましたね。龍が如くで、ドンキホーテとコラボしてた。
え、それ昔からですよ。
え、昔からあんの？
何ですか？
ドンキホーテ。が、伊藤京では、龍が如くでのコラボ。
前からそうですよ、確か。
へぇ。え、ケンズさんにもあるんだって。
ケンズないよ。
ケンズ、龍が如く、ケンズさんで、宮本武蔵が、ドンキホーテに。
来たー
ないの、そんな。
ない、バカだな。
龍が如く、維新ではないの。
ないよ。
維新って発売されたんだっけ？
はいよ。
されたんだ。もう全然時代追いついてねえわ。維新って誰がし、え、何がし、どう主役なの？どういう話なの？
黒田高也が主役で。
そう。
もうゼロも出たやつ。
全然龍が如くをシリーズ一作もやってないからな。ゼロには出てたんですか？ドンキホーテは。
出てるよ。
それはあるんだ。それはあるんだ。へぇ。
ゼロね、黒田高也の声でテレクラやってるとこ、すごいちょっといいんだよね。
テレクラあったな。
で、黒田高也の声で、どんな顔してるのって聞いてる。
よくやったな。
会いたいな、と言い始める。
すげえな。まあまあまあ。こんな感じかな？もう取れ高は十分ありますよね。ノンカットだと取れ高が十分ありますよね。2時間。これをさ、一回こうパソコンに入れて、スマホに移して、そっからアップロードするっていうね。
こんな無駄話を。
こんな無駄話を。まあ寝てる間にアップロードしとくか。
メインの話は JK 作業所の次に来るトレンドは何かですか？
そうですね。なんだこの話はってね。なんだこの会話はって話ですよね。まあ着地点もない感じで今回も。
ねえ、墜落で終わると思う。
ついラグ弱っちゃうね。あー、そうだ、パスポのアカウントがハイジャックされた話とかも、あぶだ、ついラグで思い出しちゃった。
枕営業してたっていうのを言った後に乗っ取られてましたので、
そうそうそうそう。ついこの間も、加山里香先生がね、ツイッターでね、乗っ取られた回がありましたよね。
まあ、パスポだけにそういうサービスもしたんじゃないですか。
なるほど。
アテンションプリーズ。
アテンションプリーズと、なるほどね。そうか、そう、ね、その話もね。まあ、明日もできたらいいね。村さん、明日も来てくれるかな？いいともで終わりましょう。いいともって言ってくれたら終わりましょう。どうだろう、出た。どうだろうって出た。まあね。まあ、寝よう。とりあえず寝よう。
秋葉さんこうやってね、自宅でスカイプできるだけマシになったってことで
しょ。マシになりましたね。もうこの前、ずっと前とかは、ネットカフェでずっと喋ってたよ。
ひどい時はヤマダ電機の Wi-Fi スポットでしたね。
そうそうそうそう、やば、で、Wi-Fi スポットで PSP 片手に喋るっていう、それが始まりですからね。もう今やこうですからね。
何時頃？昼とかにやってくれるやつなんです
よ。昼、だから、昼から夕方までは、確実に、
でもバイト終わりストップです。
バイト終わりで、何
バイト終わりでプーソーでしょ。
プーソーは行かないですよ。プーソーは行かないけど、だから、まあでも、どうだろうね。風呂行って、パチンコ行ってぐらいかな。今日行ってないからな。一週間行ってないからな。たまには経済回さないと。
違うでしょ。回す。
ハンドル回して。まあね、そんな感じですよ。これを改めて聞き直す気力もないですけど、1.5 倍で聞き直すか。で、だからそれで、ボリュームバランスがね、そのパソコンの方のボリュームを上げるべきかどうかっていうね、マイクのボリュームってのは上げれないからっていうのをちょっとこれから判断しようかな。
マイクはみんなで終わらせるんで。
まあね、まあ。
いや、閉めてください。
閉めましょうか。閉めるって言ってもな、あいつを閉めるんですか。
こちら閉めると思う。
なので、まあまあ。
ラジオらしく締めてください。
ラジオらしく、そんな感じで2時間お送りしてまいりました、この番組でございますけど。もう、お別れの時間でございます。
ね、この番組では皆さんの視聴者にね、リスナーからのメールは。
そうそう。この番組ではみんなのリクエストをお待ちしていますって。素敵な恋のエピソードと一緒にダイヤルをしてで。ってことですね。
ここでラジオネーム恋するうさぎちゃん。
うさぎちゃんから言う。なぜ人を好きになるとこんなにも、歌詞を読み上げてるだけやねん。ね、そんなミュージックアワーでお送りしました。
君が
胸を焦がすから夏が熱を帯びてくって最後の方の最後の方のフレーズで終わります
って。そうだったらやっぱ例年より
想像し日が続くのかな。
いや閉めてください。
だからもう終わりですよ。終わり終わりって。小倉優子の浜口勝ばりのね、終わり終わりって。で、終わりましょう。
はい。
お疲れ様です。えい、ー。